スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。最近、僕の好きな言葉は勝負の神様は細部に宿る。 MC 本町でございます。よろしくお願いいたします。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。日時的に言うと10月22日現在18時夕方なんですけども、選挙がね、盛り上がってる頃かなと思います。これをこの番組をお聞きになってる頃には、衆議院がどうなってるのかっていうのがもう国民の皆さんが分かっていることなのかなとは思いますけども、はい、本日が投票日でございますが、期日前のね投票に私出参りまして、もう投票は済んでおります。はい。で、まあまあそんな堅苦しい話は、なしにしてですね、台風もなんかね近づいてるらしくてね、おかげでこうなんか投票日がずれるとかずれないとかその辺のニュースは全然入ってこないんですけども、まあね、話すネタがないですよね。なんですけど、まあまあちょっと、今回ちょっと先週昨日かな、昨日あの僕新潟県の三条市というところに住んでまして、でご存知の方も多いと思うんですけども、私サッカーをやっております。そこで、サッカーの指導を、小学生中学生にやってるんですけど、その三条市の、サッカー協会設立40周年記念祝賀会というものに、参加させていただきました。その時にですね、ちょっと講演会っていうことで祝賀会の1時間前に、なんていう接骨院の、方、の、講演がありまして、それにも参加させていただいたんですけど、その方はですね、接骨院を今やってるんですけども、昔アルビレックス新潟、新潟県のプロサッカーチームアルビレックス新潟の、シンガポール、シンガポールって海外のシンガポールの、クラブにいたことがあるわけですよ。要はあのアルビレックスには、シンガポールにもアルビレックスがあるわけですよ。はい、同じ系列のそこでプレーしてた、選手が、こうやって新潟に戻ってきて、あちこちのチームの、トレーナーをしながら今開業をしたという、開業してもう何年も経つんですけどもね、まあまあ僕も昔からお世話になってて、よく知っている方でよくしてもらったんですけども、その方がですねこの40周年の講演ということでお話しさせて、お話をしていたので、その話をねちょっと本町 FC 久しぶりに、やりながら、今回の配信をね、まとまらせようかなと思う算段でございます。はい。まあ話は変わりまして、そんな中、ラジオでね言ってたなんかすごい外国って素敵だなっていう話がありまして、流行ってますな、イクメンね。僕は結婚もしてなきゃ子供もいませんからわかりませんけども、はい、イクメンという言葉が流行りましたね。今も流行ってるんでしょうか。誰でしょう、芸能人で言うと、鶴野武さんとかね、有名ですよね。あとはまあまあ、ダウンタウンの浜ちゃんもなかなかいいパパなイメージがありますし、まあまあいっぱいいるでしょう、お子さんをお持ちの芸能人の方。それをまあご代表でね、こうイクメンみたいなね、イケメンで、育児もする、お父さんみたいな感じの、イクメンという言葉が流行りだしたのは本当ここ数年なのかなと思いますけども。で、その僕が聞いてたラジオで、その大学生なのかな、大学生がこうそのイクメンについて話してた時に、その大学に留学しているアメリカ人の、青年が、いて、その青年の方はですね、やっぱりこうイクメンなんていう言葉を知らないわけですよね。こう日本でしか流行っていない言葉ですから、あのイクメンって何なのっていう、話をですね、こう日本人の同級生に、話したところ、イクメンっていうのは、仕事をして、子供の面倒を見て、 要は面倒っていうのはおむつ替えたりご飯食べさせてあげたり、お風呂一緒に入ってあげたり、そういう、育児に協力的な、パパ、お父さんのことを、イクメンと呼ぶんだよっていうふうに言って説明してあげたわけですよ。やっぱそこでですね、やっぱ外国人は文化が違いますね。もう日本人として恥ずかしいなとちょっと思ってしまう、エピソードなんですけど、いや、その外国のね、アメリカの青年は、こういうふうに返したわけですよ。日本っていうのはそういうイクメンなんていう言葉があるのか。で、イクメンは、ご飯を作ってあげたりとか、食べさせてあげたりとか、お風呂に入れたり、一緒に遊んであげたり、そういうのをイクメンと言うんだね。僕の国ではそういうのを父親って言うんだけど、日本には父親っていうのはいないのかい。なんかこうハッとさせられるようなエピソードかなと思って、いや父親ですよ、父親なんですけど、なんかこうイクメンという言葉で何かこう育児をすることがこう美化されているのかなと思って、そりゃね、当然っちゃ当然ですよね。子供と遊んであげたり、ね、子供の世話をする、ね、お母さんに任せっきりにしない。でもなんか日本はね、こう男尊女卑、男尊女子、違う、男尊女卑か、男尊女卑みたいな風潮を、なくそう、女性差別をなくそうみたいなことはもう何年も前から、僕が子供の頃から何年も前から言われている中で、こうやってイクメンという言葉を利用することで育児に協力的な、父親を増やそう、必然的に増えているのかもしれませんけど、まあまあ増えていることは悪いことではないと思うんですけど、その根本的にイクメンという言葉がなくとも、しっかりと、育児にね、こう協力的なことが、アメリカではやっぱりナチュラルだということを、そのラジオを聞いたその大学生のやり取りでなんかハッとさせられた、感じだったんですけども、なんかかっこいいですね、やっぱアメリカのそのなんかアメリカってすげえなっていう、そういうね感じがなんかね、そんな風に思いましたよ。このハンクララジオを聞きになってくれているリスナーの方でも、こうお子さんを持つパパママ、少なからずいると思うので、やっぱねそこをね忘れていてほしくはないなと思いますし、僕も、今後そういう、生活になった時にはね、うまいことこうちゃんとね、それが当然にね、子供の世話を見る、っていうのを、ナチュラルに標準装備で、やっていけるような、大人に、お父さんに、旦那に、なっていきたいなと思います。はい、まあまあそんな感じでね、はい、今日はその本町 FC をちょっとね、大々的にドカッと久しぶりにやりたいなと思って、その先ほど言いました、接骨院の、先生の、お話を、僕がかいつまんでうまいこと説明できたらいいなと思っております。はい、ということで、今週も始まりましたハンクララジオ、最後までお聞きください。はい、それではメールを紹介していきたいなと思います。おっと、パソコンが今ちょっとフリーズしてしまいました。やばいですね。今週はいつだけかな。はい、まあ、先週ちょっとうまいことあれいっぱい読んだからあれなんですけどもね。はい、ふつおたというタイトルで、アマンです。本マッチの寒さ対策を教えてくださいということで、ありがとうございます。寒さ対策ですね。新潟県に住んでいまして、まあ、生まれてから冬は寒いわけですよ。まあ、日本はそこそこ寒いですよね、どこも。まあ、でも、こう、雪国と呼ばれるような、新潟県三条市、結構山あいなんで、雪は結構積もりますよ。まあ、そういう、寒いところにいる僕に、寒さ対策を教えてください。僕はね、寒いのが本当苦手でですね、もう着込んでですよ。まあまあ着込んで、だから最近ではね、ヒートテックとかいろいろ流行ってると思うんですけど、 で今仕事を外でやることがほとんどなので、こうね長袖長ズボンみたいになってるんですけど、まあいよいよ雪降り出すとあのレギンスみたいなこう桃引きみたいなのを履くことがありますね、かなり。はい、あれ履くとねもう脱げないね。履いて仕事して次の日晴れてるから履かないっていうことができない。履いたらこの雪が溶けるまで、春になるまで毎日履かないともうやっていけないような状況になります。はい、まあまあそんな感じですけど、僕の寒さ対策でこだわってると言っているのはネックウォーマーですね。ネックウォーマー、うん、なんて言うんですよ、ネックウォーマー、首にマフラーじゃないただのこうモフモフの筒筒を首にこう頭からこうかぶってシュッてやるやつ、あれをもうつけてますね。サッカーのトレーニングの時も、仕事の時もつけてますね。はい、あれなかなかいいですね。今じゃあ普通ですけど、昔そう15年前ぐらいはあんまりなかったかなと思うんですけど、あれいいっすよね。初めてつけたのが多分俺高校生ぐらいなんですけど、あれ始めるともう無理ですね、外せない。同じように桃引きと一緒で、はい。で僕のそのネックウォーマーでのこだわりっていうのは、今ねコンビニでもネックウォーマー売ってますからね。で僕はやっぱサッカーやってますから、こうサッカーでやるような時につけるのを買うってなると、それこそプーマとか、アディダス、ナイキ、アシックスみたいなね、そういうブランド、サッカーとかこうスポーツブランドになるんですけど、僕はね、もう今持ってるネックウォーマー多分6個ぐらいあるんですけど、もう家用と仕事用とサッカー用で、で、もう漏れなく全部プーマです。はい。プーマのネックウォーマーを使ってます。っていうのも、理由がありまして、この首の太さっていうのはやっぱ個人差があるじゃないですか。だから、僕別に首が太いとか細いとかそんな特別首に関しては普通に標準だと思ってるんですけど、やっぱりサイズってもんがあって、このサイズを合わせるために、こう、なんていうんですか、こうナップサックみたいな感じの、なんていうんですか、キュッて絞る紐があるんですけど、プーマはねほとんどその紐がないんですよね。はい、このね紐がね結構邪魔でカチャカチャなったりして、なんかプラプラプラプラしちゃったりして、なんかちょっとね居心地が悪くて、そのねアシックスでもアディダスでもまあまあ何でも言っちゃいいんですけど、その紐がないことが僕にとって、すごいこう利益になっているので、プーマのネックウォーマーしてますね。プーマ結構ないのが多くて、その紐がないのが多いので、それをねこうあるのもあるんですけどね、紐があるのもあるんですけど、ないのを選ぼうと心がけていた結果プーマに落ち着いたという状況でしょうかね。はい、なんかフリース素材のねやつとかもいっぱいありますし、はい、内側はフリース素材で外側はナイロンとかね、そういうのもあったりして、はい、まあ、紐がこうないのをうまく使ってますね。ほとんど多分アディダスとかは紐絶対ついてる気がするんですけどね、僕が見た中ではプーマがほとんど紐ないのはなんかプーマが多いような気がして、今僕が持ってるのプーマがいっぱいありますね。やっぱりね、100均のやつと無印のやつがこう部屋用とかになってますけどね、もう家の中でもネックウォーマーしちゃいますからね。はい、まあまあそんな感じで、やっておりますよ。はい、アマンさんありがとうございます。アマンさん本当に毎週ありがとうございます。ちょっとねこう会社の人と話しながら、先週、まあ、昨日も祝賀会でお酒飲みましたし、先週もね、こう、サッカーで祝勝会みたいな感じでお酒を飲んでたんですけど、それこそね、12月、もう年末間近じゃないですか、もうあっという間に12月になると思うんですよ。もう忘年会シーズンに。で、お酒を飲む時のお通しってあるじゃないですか、お通し。なんかね、いろいろあるじゃないですか、そのお店にある、まあ、なんか、おでんの、一つ二つとか、なんか、 ポテトサラダとかなんかいろいろあると思うんですけど、そのお通しってこう選べるところもあんのかな、わかんないけど、あのお通しはもう勝手にお酒頼んだらすっと出てくるもんじゃないですか。そのお通し、どんなお通しが一番好きかなと思ってね、皆さんどうかなと思って、まあ、新潟はね夏場なんかも確実に枝豆が出てきますけどもね、ね、今の時期もうだいぶあれですけど、柿の素と呼ばれる、菊の花の花びらをこう湯がいてこうおひたしにして、まあ、醤油とかポン酢とか、ね、だしとかであの食べる柿の素っていうのがあるんですけど、そういうのがあったりね。だからご当地のお通しとかおすすめのお通し、僕の私のお通し列伝みたいなのを募集したいなと思います。はい、お通しこんなのあるよ、あんなのあるよ、こんなお通しは嫌だったね、そういう感じのことを募集したいなと思います。はい、そんな感じで、今回はメール1つだけということで、また来週も、皆様、メールの方どしどしお寄せください。よろしくお願いします。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
それではやっていきましょう、本マッチ FC。 この番組はじゃなくて、このコーナーは本マッチがサッカーについてお話しするコーナーでございます。久しぶりすぎて、よくわけわかんなくなりましたけども、はい、そうですね、先ほども言った通り、三条市サッカー協会が設立して40年ということで、祝賀会、その中の講演会がありまして、接骨院の先生から、成長痛についてという、講演がありました。はい。リスナーの皆さんがどこまで成長痛ということに、を知ってられるかはちょっとわからないので、ね、なんとなく、僕がその先生の話を聞いて、僕という本マッチというフィルターを通して、皆さんにこの成長痛についてという、公園でお話ししてもらったことを、話すというね、僕がインプットしたものをアウトプットする。で、アウトプットしたことで僕のインプットの、蓄積がうまくなって、僕にとって身になっていくっていう、利用したね、感じでやっていきたいなと思うんですけども。はい。まあ、成長痛っていうのはよく、大体そうですね。大体小学校5年生、早い選手だと5年生、6年生、7年生、中1ですね。中1、中2、中3とかそういうぐらい思春期の頃ですね。に大体なるんですけど、まあ、スポーツ選手だけじゃないと思うんですよね。スポーツ選手だけじゃないとは思うんですけども、ちょっとノートの方を見ながらちょっとうまいことやっていきたいなと思うんですけど、まあ、成長痛っていうのは、よくあるのはやっぱ膝ね、膝のお皿の下部分がちょっとこう骨がこうとんがって出っ張る、オスグッド、オスグッドなんとか症候群だったかなっていう感じのことを言われると思うんですよね。はい、もう歩くのも痛い、階段登るのも痛い、そういうオスグッド、その成長痛ということについて、話していただいたんですけどもね、成長痛、要は膝のそのお皿の下部分の骨がとんがって飛び出てきて痛いっていう状況っていうのは、お医者さんに行くとですね、ね、まずトレーニングは中止しましょうと、ね、様子見ましょう、痛いうちはやめましょう、で、湿布出しとくんでこれ貼ってちょっと安静にしましょう、もうこれだけなんですよ、ほとんどが。で、なんて言うんですかね、こう、それって、その先生も言ってたんですけど、自分が現役の頃も同じことを言われてたと。ね、その先生は38ぐらいだったんですけど、もう現役の頃ですから、もう20年前ぐらいになりますよね。まあ僕もそうですわ。だから、 原因がまだよく分かってないんですよ。成長痛っていうの、原因がよく分かっていない。で、分かっていないのにお医者さんに行って、原因が分かってないお医者さんが、とりあえずトレーニングはやめましょう、シップ貼っときましょうっていう風になるわけ。対応するのに原因が分かってなきゃいけないはずなのにお医者さんに行く。なんかちょっと例えるなら、まあ風邪かなって思ったら風邪薬飲んでるような、まだ風邪かなの段階なのに風邪薬飲んじゃうような、まあまあそんな感じなんですけども。で、成長痛っていう名前ですから成長に関わることなのかなと思って、いると、よく考えたらおかしくないかと。成長痛、成長で起こる痛みだったら世の中の全員が成長痛にならなきゃいけないんですよ。ね？ね、成長が原因なら全員がなるはずなんです。なのに、まあ、サッカーに関して言えば右足だけ痛いとか、ね、左足だけ痛いとか、両足痛いけど右の方が痛いとか、さらに言えば成長痛オスグッドにならない人もいますよね。で、やっぱりつまり成長だけがこの成長痛オスグッドっていうことになんかこう結びつかないと、結びつかない、うまいこと言えてるかな。要は成長がだけが原因じゃないんじゃないかっていうことで、で、その先生の方が考える、オスグッド成長痛の、原因とは何かというところを主にお話ししてもらったんですけども、まあ、原因とはまだはっきり分かってないとは思うんですけど、まず一つは筋力の低下、二つ目が柔軟性の低下、三つ目が動き方の悪さという、この三つっていうところが原因なんじゃないかなと先生はお話しされていました。はい。で、まずじゃあ、一個目の筋力の低下に関してですけど、筋力っていうのは、やっぱこう、クッション代わりというか、そういう風な役割なんですよ。なんかこう、軟骨とかとはちょっと言った別にして。要は、筋肉っていうのは筋繊維の束なわけですよ。だから、輪ゴムあるじゃないですか、輪ゴム。輪ゴムをチョキって切って一本にして、ビヨンビヨン伸ばす。あれが筋肉の筋繊維だと思えば、10本束ねたら、グググッとなりますよね。こう、結構抵抗力があるとか、そういう感じになります。反発力が強いというか。で、100本になれば、さらにこう、引っ張ったり、縮む力は強くなりますし。つまり、1本より10本、10本より100本っていう筋肉の、量が問題なんじゃないか、そして太さが問題なんじゃないかっていうふうなことを言っていました。つまり、これを、筋力の低下をどういうふうに僕のようなサッカーの、指導者が、選手たちにね、こううまいことやるかっていうと、やっぱりこう選手個人個人のその筋肉の量によって、トレーニングの負荷を考えなきゃいけない。ね、元から生まれつき、こう、筋繊維の多い選手、っていうのもいますし、なかなかこう、なよなよした、ね、こう、線の細い選手もいますから、その二人で同じトレーニングを、同じ負荷をかけ続けると、さすがにどっちに先にガタが来るかって言われたら、もう、やっぱり細い選手の方が、やっぱり、すぐ、痛みが来たりとかね、こう疲れがっていうことだと思うんですよね。まずこの筋力の低下っていうのが大事になってきて、それをしっかりこの指導者、大人が判断できるかどうか、ね、トレーニングの負荷のかけ方を変えていくっていうことがね、必要なのかなと。まず筋力の低下が原因なんではないかということを言ってましたね。で、二つ目の柔軟性の低下。柔軟性っていうのは、その筋肉の柔軟性でもあるんですけど、要は、身長が伸びるっていうのは、別に筋肉が伸びてるわけではなくて、皆さんも、お気づきの方がいると思いますけど、骨が伸びてるわけですよ。骨。 まあ牛乳飲んでカルシウムだなんて、小魚食べてカルシウムだなんていうこともありますけど、この思春期、こう第二次、第一次、第二次成長期に向けて、こう、ぐぐぐっと背が伸びる選手っていると思うんですよ。ね。いきなり10センチ、1年で10センチ、ね。もう2年で20何センチとかね、伸びる選手もいますから。で、問題なのはその、骨と筋肉のつなぎ目の部分が、重要であって、骨が一気にぐーっと伸びた時に、骨にくっついてる筋肉が、必然的に骨が伸びるわけですから、筋肉もぐーっと伸びちゃうわけですよね。で、筋肉がまだ、筋力の低下もありますし、その、伸びた状態でずっと常にいるわけですよね。だから骨が伸びたことで、筋肉も常にこう引っ張られた状態。ね、そういうことで、筋肉の伸び縮みで骨を動かすのに、骨が動いたことで筋肉がずぐぐぐっと伸びた状態にある。まあ、その状態にあると、やっぱり常に筋肉は伸びている状態なので、負荷がかかりやすい。要は疲れやすい。負担がかかっている。っていうような状況。ね。だからこの、そういう身長の伸びと同時にしっかりこう筋力を、高めていくというか、そういうふうなことが大事だと言ってましたね。はい。で、三つ目がですね、動き方の悪さ。で、動き方の悪さっていうのは、ですね、全身運動での、全身運動の関節の負担が変わるって言ってました、なんか。で、要は、全身を使えてないんじゃないか。動き方。例えば野球で言ったら、ピッチャーが振りかぶって投げるという体の動き方。テニスの人が、ボールをパコンって跳ね返す体のひねり方、手首の返し方などなど。それを、野球で言うとどうなんだろうな。わかんないけど、まあ、全身を使ってない。つまり、投げるときは腕だけで投げるとか。ね。テニス、バスケ、バドミントンとかだと、手首だけで、ラケットを振るとか。ね、サッカーで言ったら、足だけで、ボールをキックするとか。っていうことが、良くないと。全身を使えていない。つまり、各パーツに負担が集中してしまうということです。ね。だから、サッカーで足を振るっていう動作が、ある中で、やっぱり上半身も非常に大事で、手をしっかり広げて、体をひねりながらやる。で、そういうことで、この手もそうだし、腕もそうだし、体の上半身、腰もそうだし、全身を動かすことでボールを蹴っ飛ばす。そういう動きができてないんじゃないか。この各々パーツで、負担が集中して、痛みが出てくる。そういうのが、成長痛の原因なのではないかなと言ってました。まあまあ野球なら、しっかりと、ね、こう、体のね、目の前でこう、手投げにならないでね、こう、しっかり上半身をひねって、ボールを投げるわけですから、やっぱりね、こう、各肩だけに負担がかかったり、肘だけに負担がかかっちゃったり、しそうに思いますけどね。で、この、講師の先生は、動き方の悪さ、っていうのが最重要なんじゃないか。ね、この動き方がいい。つまり運動効率が良くなると、どういういい意味があるかっていうと、やっぱ省エネですよね。やっぱりこう、足だけで振ってりゃ、足の筋肉の疲労は高まりますし、腕だけで投げてると、腕だけにしっかりこう、疲れが溜まって、運動効率、可動域悪くなってくると思うんですよ。そうすると、スタミナが向上されると。ね、省エネですから。ね。省エネ、スタミナ、筋肉の使い方のね、こうバランスの良さ。ね。で、パフォーマンスも上がりますよね、きっと。ね、怪我が少ないわけですから。そして何より、この動き方の悪さを改善することで、この成長痛の怪我の予防にもなるんではないかと。そういうふうな話をしてました。ね。で、この動き方の悪さ、非常に難しいんですけども、さっき言った通り、この全身を使えていない、もうこれに尽きていて、でこの全身運動の 全身運動の頻度の低下、そして全身運動の経験不足、これを大きく言ってました。でこれもちょっとね、今から詳しく説明していくんですけども、つまりですね、体を動かす発想がないわけですよね。まあまあこれだけで言うと、まあ後で追いついてくるんで、ちょっと今我慢して、聞いていただきたいなと思うんですけど、体を動かす発想がない、つまり、こうサッカーするにはサッカーだけの動き方だけでは、省エネにならない、いろんな動きを経験したもん勝ちなわけですよね。そうするとですね、こうサッカーの動きだけでは負担もやっぱ増えるわけですよね、足だったりね。で、分かる人は分かると思うんですけども、オードリーの春日さんっているじゃないですか、トゥースっていう、トゥースの春日さん、春日さん今ね筋トレバリバリにやってるんですけど、春日さんのそのトレーニング方法っていうのが、こう腕の筋肉をつける日と足の筋肉を鍛える日、腹筋を鍛える日っていう風に各場所でこうやってるんですけども、それと同じ感覚でサッカーやってるんだけど、足の筋肉を鍛える日、ね、上半身を意識して動かす日っていうのがあってもいいと思うんですよね。例えばジャングルジムで子供がね、こう腕を使って体を支えるとかね、こう腕と両手を両手でジャングルジムを掴んで自分の体をの方にグググッと腕の力で寄せていくっていうのだったり、でブランコだったらバランス感覚だと思うし、で転がる経験値っていうのも言ってて、やっぱ転倒の時に手をつくタイミングとか分かんないと、自分の体重がのすごい乗った状態で手をついて骨折れちゃうとか、そういう、選手も出てくると。でその経験値っていうのは、本当サッカーのプレーの経験値だけじゃなくって、もう運動全般のことを言うわけですよ。もう極端に言えば箸を持つとかもそうだし、うん、瞬きするもそうかもしれないし、首を横に振るとかしゃがむとかね、まあ具体的に一言で表現できる動作っていうのもあって、まずは走る、片足で立つ、飛ぶ、逆立ちする、登る、打つ、投げる、蹴る、キャッチする、バレーボールのスパイクみたいにこう手で打つ、あと泳ぐ、あとハウ、ハウってほふく前進みたいなやつ、ハウ、あと滑る、転がるとか引っ張るとか、こういう一言で表現できるような動作の経験値が少ない、ね、自然に、お家にいればね、引き出しを引っ張るとかもあると思いますし、まあなんか重いものを持つとかいろいろあると思うんですけど、それを経験してない選手が多いのではないか。ね、投げるなんていうのはね、体をひねる動きが分かってないとしっかり投げれませんし、まあ、サッカーだってね、しっかりこう腰をひねってキックする、でそのひねる経験値が少ないと足だけで蹴ってしまって、足だけ負担がかかる、集中して負担が、足に持ってかれるわけですから、怪我につながると、そういうふうなことを言ってました。はい。で、僕なんかはね、こう子供たちを教えてるわけですから、こう昔ながらの遊びとかでもこういろいろヒントがあるんじゃないかっていうふうな話をしてました。もちろんサッカー協会の、祝賀会の講演会なんで、サッカー関係者がほとんどだったわけなんですけども、なのでなんかこう昔ながらの遊びでトレーニングでそういうのを盛り込んでいければ、もっともっと子供たち楽しく、ね、できるんじゃないでしょうかっていうふうな話で、いろいろ教えてもらったんですけど、まあ、大根引き、これ大根引きって地方の遊びなのかな、わかんないですけど、子供たちがこう背中同士、くっついて腕と腕をこう組んで、ギュッと固めると、こう鬼になる人がこう足を引っ張ってこうどんどんどんどんその子供の輪っかをちっちゃくしていってっていうやつなんですけど、これはね、なんか腕でこう仲間を支えながら自分も踏ん張るっていうような動き、運動ですよね。そういう経験値 でそれってなかなかこう一般生活で、経験しない部分だと思うのでなかなか面白いなと思います。であとはおしくらまんじゅうとかね、こう体をぶつけてね、こうね、おしくらまんじゅう押されて泣くなみたいな掛け声も あるんですけど、ね、どのようにぶつかれば、自分も痛くなくって相手も痛くないかっていう経験値、サッカーなんかはねもうバチバチバチバチ人と当たりますからフィジカルコンタクトって言うんですけど、そういうのを、しっかりこういうので経験していくとかね、はい、あと長縄ね、長縄ってこう長い縄でこうみんなが5、6人7、8人ガンガン入っていく、あれもねこうリズム感だったりね、もう運動とは関係ないんですけどみんなで頑張ろうぜっていう協調性にもつながりますよね。これもすごい理にかなったトレーニングじゃないけど遊びからの運動の経験値を得るには非常にいいのかなと思います。あとだるまさんが転んだね、はい、だるまさんが転んだみたいなありますよね。あれもやっぱストップ動作、こうブレーキングね、そういうのも、非常にねこうなんていうんですか、タイミングに合わせて止まるように体を持っていくね、思いっきり走って片足で地面をパンって蹴った瞬間にだるまさんが転んだってなるとやっぱ片足でブレーキングっていうのは難しくって、もうだるまさんが転ろ、もうなんていうんですか、こう転んだ、もうだの音でピタッと止まれるように体を少しずつブレーキかけながらピタッと止まるブレーキングの動作、ね、こういうのとか、あとだるまさんが転んだのタイミングで片足で止まろうね、片足でこうピッて止まろうねとか、こう、こういうポーズで止まろうねとか、そういうブレーキングの、指導もできるのかなと思います。あと昔ながらの遊びっていうと水切りね、水切りって皆さんご存知ですかね、こう薄っぺらいこう石を川にこう回転をキュッてかけて、あの石がパンパンパンパンパンって水の上を走っていくような、水切り、これはねこう手首のスナップ、ね、指先まで運動しますからね、もう全身でやる以外水切りを成功させる方法はないわけですよ。なので水切りもなかなかこう面白いこう全身運動、細部のところの、運動の経験値を得るためには面白い遊びですよね。で機械体操もなかなか多くてですね、ブリッジとかね、まあ大人になるとなかなかこう腰が痛かったりとかいろいろあると思うんですけども、そういうブリッジの経験値とか、あと補助倒立ね、なかなか子供が倒立、逆立ちをすると危ないのかなとも思いますけど、なんかこう手でこうね、誰かと誰かでコンビになって逆立ちする人、上で両足をこう持って支えてくれる人っていう感じで、こう倒立なんてものをしなければ自分の体重を上半身の腕肩ね、バランスを取りながら支えるっていう動作は多分まあなかなかないと思うんですよ。なのでそういうのもねいいと思いますし、同時にこう手押し車なんていうのもね、こう腕立て伏せみたいな格好になって足だけこうまたコンビの相棒に持ってもらってそのまま歩いていく、手だけで歩いていくっていうのだったりね、あと逆上がりね、逆上がりもこう逆さになる経験ね、なんかお家のね布団引いたところでゴロゴロ転がるたりね、ちっちゃい頃はね兄弟がいたりするとそういうところで遊んでたりしますけど、やっぱり逆さになるっていう経験値ね、こう空間の中で自分が逆さになって今どういう状況にあるのか、まあこれはねこうサッカーで言ったらこうヘディングをして空中でバチンって体当てられて吹っ飛んだ時にしっかり頭を打たないように逆さになって打たないようにどういう風に転んだらいいのかっていうような経験値につながると思うんですよね。あと飛び箱ね、飛び箱はこうなんて言うんでしょう、こうまず手がつけないと、こう走ってってジャンプして手をつくっていう動作って飛び箱でしか得られない気もしてて、なんかこう普段生活してる時に飛び箱の動作って理にかなってないですよね。だからそういうなんかこう遠回りにこう自分の体を空中で支えて飛び箱をバンってこう跳ねていくとかね、でトランポリンとかもこう自分の体を跳ねさせる、ね、しっかり膝を 曲げてトランポリンが沈んだ時に膝を伸ばしながら上にピョーンってやるのも、で高く飛ぶにはその沈み込んだ後腕までこう上にグッと伸ばすとね、上半身もしっかり上げられて高く飛べるというっていう風な、ね、機械体操も含めてこう昔の遊びの中でこう動きの経験値、これがいいんじゃないか、ね、先生が強く言ってたのはこういう遊びの中で、つまり楽しい遊びの中で体を動かしていくことが成長痛の予防に一番いいのではないか、これをすごい強く言ってました。ね、かくいう僕も野球もやってましたし、もちろんね、学校の体育では跳び箱も鉄棒もやりますし、マット運動もやりますしね。まあいろんなことをやるんですけど、まあまあサッカー、まあサッカーのためにはやってないけど、それが結構今、こうサッカーに結びついてきてるのかなっていうのも、こういうところで話を聞いたことで分かってきたことなのかなとも思いますし、で、今このご時世、僕のようなこうサッカーを教えるコーチが、こう街に行けば行くほどこういっぱいいるわけですよ、ね、関東圏なんかいっぱいチームありますし、いっぱいスクールがあるし、だからこの現代はこうサッカーならサッカー、野球なら野球、バスケならバスケ、専門種目ばっかりやりがちなんですよ、ね、で専門種目ばっかりやればやるほどどう考えても負荷がかかりやすい、もう何度も言うようにボールばっかり蹴っ飛ばしてたら蹴る動作のところばっかり負担がかかる、集中しやすい、そういうことを言ってましたね。だつまりこの運動効率を良くするっていうのはこう運動神経みたいなこう抽象的なことじゃなくって、しっかりと体の動かし方、こうしたらこうなる、こうしたらこうなるっていう、体が勝手にこうなんていうんですかね、こう身につく、ことをもっともっとちっちゃい頃にやっていくといいのかなと思います。で、運動神経については、大体10歳、9歳、8歳ぐらいが、シナプスと呼ばれる神経系のなんかがこうくっつくのが、その頃が一番ピークなので、ピークって言われているので、その頃にいろんな動きを経験させておく。ボールをいっぱい触らせる、走ったり飛んだり、ね、地を張ったり、ね、やってみると、こう運動神経のシナプスがこう繋がりやすくって、動作が良くなっていくっていうふうに言われていますね。はい。だから、こう、怪我を、もう成長痛っていう怪我をこうやって紐解いたときに、そもそもこのサッカー選手、の動きっていう下手くそな理由っていうのは本当にサッカーを全然練習真面目にやってないとかそういうことじゃなくって、もうそもそもボール蹴るにしても片足立ちが苦手なんじゃないかとか、そういうところからサッカーの指導ができてくる、うん、ということになってくるわけですよ。だから結論で言えばサッカーが上手になるには野球もするべきだし、バドミントンもするべきだし、水泳もするべきだし、いろんな運動をどれだけ獲得してるか、経験値を獲得してるかっていうのが、いいプレイヤーの秘訣なのかなと。それをやっていくことで、もちろん成長痛の怪我っていうリスクも減らしながら、運動効率も上げて、省エネ、パフォーマンスの向上、スタミナもアップ、もういいことしかない。だから運動効率、動き方の悪さをどんどんどんどん改善していくことで怪我の予防にもつながるということですよ。成長痛にならないようになるんじゃないかという話をされていました。で、先ほども言った通り、このハンクララジオをお聞きの、お父さんお母さん、ね、まだまだお子さんがちっちゃい人もいるでしょう。ね、もう、アマンさんなんかはもうお子さんはだいぶ、大人なので、お孫さんになってしまうかなとは思いますけど、ミルピタスさんもね、お子さんはそろこそいい年頃だと思うんですよね。まだ10歳になってないぐらいだったと思うんだよな。だから、いろんな動きを経験させることで、ね、いいことが、 いいことっていうか怪我の予防、この未来の怪我を予防できるかもしれませんし、ね、サッカーやってる子供を持つ親もいるかもしれませんよね。もちろんこの成長痛っていう話に関してはもうサッカー選手を生み出すっていうことじゃなくって、もうバスケット選手でもプロゴルファーを育成する部分でも必要になってくるんだと思うんですよ。だからこの遊びの中でこの運動効率を上げていったり、そういうことが非常に大事なのかなというふうな感じをして、1時間の講演会を終えたわけです。はい、だいぶ本町 FC だけでねもう話してるんですけど、まあ僕がこう言った中でこう本当にちゃんと皆さんに伝わってるかどうかわかんないですけども、簡単に言えばもうとにかくいろんな遊びをさせましょう、運動をさせましょうっていうことですわ。はいね。で、まあ結論は本当それだけですね。怪我の予防と運動効率を上げることで運動神経を良くして、プレーの向上、パフォーマンスの向上につなげていくということですね。でもそれをやったって怪我するときは怪我すると、成長痛になるときはなると、オスグッドになってしまう。でそのトレーニングを休む休まないの基準っていうのはそうやってね、いろいろあると思うんですけど、一つ指針としては、片足だけで立ったときに、あ、今僕やってるのはオスグッドの場合なんで膝ですよね。膝の怪我の場合、片足で立ってるだけで痛いようだったらトレーニングは中止させるべきだと言ってました。これはもう、骨とかの問題じゃなくて、もう関節痛になってしまって、全然もう、トレーニングは関係なくなってしまうんで、すぐ中止して、安静にすることがまず大事だと、言っていました。で片足だけで立って全然動けるようであったら全然負荷をかけていいんじゃないか、まあもちろん怪我のねこの痛みとの相談でもありますけどっていうふうなことを言ってましたけどもね。はい、まあこれがあってようがあってまいが、先生がね悪いわけですから僕は全く悪くないんですけどね。はい最後の最後で責任転嫁しちゃう俺もなんとかなんないかなと思いますけども、まあ僕はこれからのトレーニング、そういうちっちゃい子は特にこういろんな遊びをサッカーにつなげて指導していこうかなっていうふうに、思いました。はい、ということで、長くなりましたが、成長痛について、堅苦しい内容ではございましたが最後までお聞きいただきありがとうございました。もうエンディングかな。エンディングにしましょう。はい。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。それではエンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この挨拶を聞いているということはなんとか成長痛のくどくどした話を30分弱、聞いていただいた皆さんですね、勇者ですねいやまたまたくだらないくだらなくないけどくだらなくないけど面白くない、伝説の面白くない回が、こうやって生まれたわけですよ。はい、この第84号かな。はい、もうタイトルはもう成長痛バーンだけにしようかなまあまあまあためになる話を聞いてきたので、そのためになる話をまあ役に立つか役に立たないかはわからないけど外側に発信していきたい、ただただそれだけで、30分も本町 FC という場を借りてやらせていただきました。まあまあまあ本当にねこう僕も指導して14年、サッカーに携わってからはまあ幼稚園の頃から数えたらもう20何年以上経ってますわ。それでもやっぱね分かんないことはいっぱいありますしね、専門家の話を聞くことはすごい大切だなと思った、感じですけども、はい、まあまあこうやって なんか講習会とかね、講演会とかこういった時にはなるべくこうやってアウトプットすることで、僕がしっかり僕の中でこうストンと落とし込む、作業をこうやってポッドキャストの場でね、やっていこうかなと思ってるんですけども、はい、まあまあそんな感じで、なんとか楽しい放送をね次々にやっていきたいなと思うんですけども、こういう、外れの回もあるよっていうことでね、分かっていただけたら幸いだなと思っております。はい、ね、メールテーマを募集しています。今回は、僕の私のお通し列伝、お酒を飲む席のお通し、こんなのあったよ、あんなのあったよ、これは本当に美味しかった、おすすめのお通しなどなど、お通しにまつわるエピソードを大募集ということですね。はい、ちなみにこの間の飲み会はね、もう手羽先の煮付けみたいなの出てきてね、もうホロホロの煮付けでね、なかなかこうおかわりしたくなるようなお通しでしたけども、はい、うん、まあまあそんな感じで、ゆるりゆるりやっていきましょうよ。はいはいはい、まあ12月もね、もうあっという間にね、間近ですからね、言ってももうだって何日かかんの、あともういくつ寝るとですよ、本当にね、昼寝は除いてですけどね。はい、まあまあまあまあそんな感じで、本町は一生懸命サッカーの指導を頑張る次第でございます。はい、ということで、今週はこの辺で終わりたいなと思います。はい、また会いましょう。さよなら。